サルトル情報局。お元気ですか？ミキシー大好きサルトルこと森田マサルがお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。毎日暑い日が続いておりますけれども、皆さんお元気に過ごされておられますでしょうか？熱中症なんぞに、かかっておられませんか？大丈夫ですかねえ。ほんま暑い暑い言うて言うとりますけれども、これ火曜日の話になりますが、群馬県の伊勢崎市とそれから桐生市で 40.5 度やって、ほら暑いわねえ。今年全国で最も高い気温を観測したっていうんですね。で、その日ですけども、兵庫県でも暑かった。豊岡市で 37.6 度ということでございます。まあほんまこんな暑い日が続いておりますから、もうほんまに熱中症注意していただきたいなということなんですけども、この気温でね、夏日とか真夏日とかそれから猛暑日とかいうふうに言いますけれども、改めてなんですけれどもね、これちょっと振り返っておきたいなと思うんですが、気温が25度以上で夏日ですね。はい、25度以上で30度以上で真夏日と言います。はい、で35度以上で猛暑日というふうに言うんですけれどもね。はい、で熱帯夜っていうのがありますけども、この熱帯夜っていうのは何かと言いますと、夕方から翌日の朝までの最低気温が25度以上になる夜のことということになるんですけども、冒頭からちょっとこう 熱中症のこうね話をしたりしてるんですが、今年ちょっとこう試行運用ということになりまして、来年度から本格的実施ということになるそうですけれども、熱中症警戒アラートというのが、今年1都8県関東の方なんですけれども始まっております。でもう早々にこの熱中症警戒アラートが、発令されたということなんですけどもね。でこの熱中症警戒アラートって一体何なのかと言いますと、熱中症の危険度が極めて高い時に発表されるもので、これまで最高気温がかなり高くなると予想される時に発表されていた高温注意情報を発展させたものだそうです。気温でありますとか、それから湿度、それと輻射熱っていうのかな、そんなものからですね、求められる暑さ指数というのをね求めまして、これが33以上で発表されるということなんですけども、もういきなりね、試行運用ではございますけれども、1都8県でこの熱中症警戒アラートが発表されているということです。ちなみにこの1都8県というのは東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、長野の関東甲信地方なんですけどね、このエリアのどこかの地点で暑さ指数が33以上になると予想された場合に、この都県単位で前日の5時頃から当日の朝5時頃にかけてこのアラートが発表されるということでございます。全国での実施というのは来年となるんですけれども、兵庫県三木市でもこの連日、猛暑日はまだなんですけど真夏日ね、30度以上これを記録しまして、もうほんま猛暑日という35度以上が出てもおかしくないんかなというようなことも予想されますんでね、熱中症にはくれぐれもご注意いただきますようにお願いをいたしますね。熱中症に関しては適度な休息と水分補給、そして塩分補給を行いまして、室内温度を調整するなど万全の対策をね行うようにしてください。さあ、サルトル情報局15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。 三木に飛行場があったんですけど、皆さんご存知でしょうか。第二次世界大戦中に兵庫県三木市と加古川市稲美町にありました三木飛行場に関する資料の展示が三木市立中央図書館で開かれております。こちらの方に、まあ、僕もちょっとこう行ってきたんですけどもね、建設工事の様子を示す資料でありますとか、それから特攻隊員の遺書など約150点が並びまして、風化する当時の記憶や記録を伝えております。16日までですんでね、これサルトル情報局8月の13日木曜日と、それから、再放送16日となっておりますので、ぜひとも皆さん足をお運びください。こちらの展示なんですけれども、郷土史家らで作られております三木飛行場を記憶する会が主催しておるものです。この三木飛行場は1944年に旧日本陸軍が設置をしまして、朝鮮人労働者や地元住民などが人力で整備をしたものです。約2000メートルの滑走路などが設けられたというものなんですけどね。そしてこの飛行場、どんな風に使われたと思われますか。ここの飛行場で訓練をされました若者24人が鹿児島県知覧から特攻へと飛び立った。それから、本土決戦時の特攻用として集められた練習機の部隊も訓練していたということです。ざーっとこうね見せていただいたんですけども、その時の様子いうというのが分かりました。今でこそその滑走路いうというのがもう全然なくなってしまってて、ここに飛行場があったなんていうことは全然もう感じられないわけなんですけども、その時の資料が物語ってくれます。三木と戦争ってもう、まあ、もちろんその戦時中にね、戦時中にはこの三木にも被害があったいうということですけども、何かまあとかくすると、その戦争自体も遠いところの話のように聞こえたりするんですが、そういったその飛行場、三木の飛行場の歴史を通じて、どうかこの第二次世界大戦というのを、敗戦というのをね、一度また振り返ってみてはいかがかなと思うのですが、皆さんいかがでしょうか。8月の16日までです。三木市立中央図書館で展示が行われております。ぜひとも皆さん足をお運びください。平成30年3月に火災で焼失をしました神戸電鉄三木駅の新駅舎の外観を決めるデザイン総選挙が実施されます。投票期間ですけれども、8月の15日から9月の15日まで、3つの案が示されておりまして、この3つの案の中から市民らの投票で最終案を絞り込むというものです。新駅舎のデザイン案ですけれども、赤い三角屋根が可愛らしい旧駅舎レトロ風、ストライプと曲面の大屋根が特徴的なモダン風、重厚感のある大名屋敷をイメージしました城下町風、これら3つです。現在再建のために約1億円の寄付金が集まっておりまして、整備費に充てられるということなんです。着工は来年5月を予定しておりまして、12月頃の供用開始を目指すというものなんですが、さあこの投票なんですけども、どなしたらええのかということなんですけれども、投票は三木市のホームページまたは市役所や公民館など市内4カ所の投票所でできます。誰でも参加可能ということです。でこの結果なんですけれども、9月下旬に発表されるということでございます。30年か、平成30年ですからね、もう2年になるんです。 ですね。まあ、あの時ちょうど、まあ、僕家が近所なもんですからね、火事や三木駅が燃えてるっていうので走りましたけどもね、本当にその焼け落ちていく姿というのが本当にこういたたまれなくてね、三木駅というふうに書いた看板が落ちていく様子を見ました。そうか、新しいのがね、新しい、駅に変わって、その駅がまた、皆さんにね、愛着のあるものであればいいなというふうに思っております。皆さんぜひとも、この投票ご参加いただきますようによろしくお願いをいたします。毎週火曜日金曜日朝の10時からお楽しみをいただいております、サルトルのミキテクテクマップなんですけども、8月の前半につきましては8月の23日、日曜日ですかに開催をされますガヤインの万灯会を取り上げさせていただきました。ガヤインのね、全住職に万灯会の始まりについてお聞きしております。まだもう一回ね、金曜日聞くことができるのでぜひ聞いていただけたらと思うんですが、さて、8月の後半なんですけれども、今度はどこかと言いますと三木平井山観光ぶどう園を訪れさせていただいております。皆さんこの新型コロナウイルス禍におきましてね、いろいろとこう外出自粛を余儀なくされているかと思います。なかなか外に出れないなというようなことやと思うんですけれども、外ですから、まあ、完全に安全というようなことではないかもしれませんけれども、お楽しみいただけるんじゃないかなと思うんですね。観光ぶどう、その観光ぶどう、ぶどう狩りってどなしてすんのっていうふうにね、思われてる方もおられるかもしれないんですけれども、はい、実はそのぶどう狩りのねやり方なんかもね、ちょっとこう一からそのラジオでもってね、お届けしておりますんでね、はい、ぜひともお楽しみいただけるんじゃないかなというふうに思うんですが、皆さんいかがでしょうか。さあ、そして、私が今喋っております FM ミッキーのスタジオから見れますのが、文化会館の駐車場なんですけどもね、毎年こちらで、ぶどう園から、各ぶどう園からですね、ぶどうをお持ちになられまして、ぶどうの直売が行われるわけなんですよ。それが8月の13日から、このサルトル情報局が流れておる今日からですね、販売開始ということでございます。まあ直売所言うて言うたらね、この試食をしていただいて、ちょっとこう楽し、何ですか、これ、美味しいねとか、どなせつくんなんとか、いろいろとこう聞きながら、買うていただくというようなことになるんですけれども、今年はこう感染対策、予防の観点から試食はできないということで、ご容赦ください。直売所でもね、手指用の消毒液設けてるんですけれども、お客様にはぜひマスクを着用の上お越しいただきますようにお願いをいたします。三木特産ぶどうの販売についてですが、8月の13日木曜日から10月中旬頃までを予定しております。朝の10時から夕方5時頃、なくなり次第終了となります。皆さん、三木市文化会館の駐車場を目指してぜひいらっしゃってください。今週もサルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。バイバーイ。